もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、今日どんなご相談でしょうか。
再婚してるんですけれども、
はい、
主人の方が生活費を渡さないので、ちょっとご相談したいんですけれども。
ご主人が生活費渡さない。
はい。
あらら。失礼ですけど、おいくつですか、あなた様。
私が52ですね。
52歳。
はい。
旦那さんは
相手が58。
58歳。
はい。
再婚されてどれぐらいになるんですか。
13、4年です。
13、4年、はい、お子さんは
向こうの連れ子さんが、はい、24歳で、もう独立されてます。
お二人の間にいらっしゃらないということですね。
はい、いないです。はい、
独立されてるということは、はい、お二人で暮らしてるということですね。
いや、あと主人の姑が、はい、高齢でして、87で今ちょっと施設の方に入っておりますけれども、
はい、ということはお家の中にいらっしゃるのはあなた様と旦那様だけ。
そうです。はい、はいはい、
でご主人はあれですか、お勤めですか。
はい、はい、サラリーマンでちゃんとお給料入ってるみたいですけども、はい、
でこの生活費渡さないっていうのは問題ですけど、これいつぐらいからでしょうか。
もう最初からです。
最初から。
はい、そうです。
13、4年の結婚の最初から。
はい、そうです。
あら、でそれどうやって生活されてきたんですか今まで。
まあ、だから私もちょっと仕事はしてるので、はい、それでちょっと食べてましたけれども、
はいはい、お家は持ち家ですか。
持ち家で、はい、本人が、まあ、本宅みたいなところで住んでて、私はもう小屋みたいなところでもうちょっと家庭内別居状態ですね。はい、
はい、はい、本宅と小屋。
小屋みたいな感じです。小屋の上ですから、私が今住んでるのは
小屋の上。
はい、そうです。
小屋の下はどうなってるんですか。
もうだから何ですか、昔 の、 お風呂とかをくべる木材とか、あと練炭とか、はい、もうザコザコしたのが
あれ。木材とか練炭とかザクザクしたのの上で暮らしてるんですか。
そうです、その上です。だからもう火つけられたらもう最後ですけど、そういうところです。
母屋の方で旦那さん暮らしてて、
はいはいはいはい、はい、
小屋の、まあなんかちょっと哀れな暮らしですね。 それね。
はいはい、
で、13、4年あなたが働いてきたと、生活費の分は。
まあ働いたり、その パート的なこととかですね、はい、そんな感じで、まあ、どうにか食べるだけはやってきましたけれども、はい、
これね、はい、再婚して13、4年、その全くご主人がお金入れてくれないっていうのは、
はい、
ちょっと理解不能なんですが、
はい、
何なんですかね、もともとそういう方なんですか。
もともとだと思います、多分。
もともと、
はい、
これ言い方悪いですけど、ケチ。
それにどうをつけたぐらいですね。
ドケチ。
はい。
なんでドケチと再婚しちゃったんですか。
いや、だから最初わからないじゃないですか、そんな。で、まあ、その一応その結婚相談所で、はい、知り合ったんですけど、
まあ、
で結局ほら年収とかって 見せるじゃないですか。
はい、
で、ある程度、あ、このくらいある人だったら大丈夫かなと思って一緒になったんですけど、もう全然100円の金も出さないみたいな感じですね。
年収から少し来るかなと思ったら全然来なかったわけですね。
はい、もう全くです。
大変ちょっと失礼なんですけどね、はい、その旦那さんの年収って大体どれぐらいありますかね。
その当時で700-800だったんですよ。
700-800、
はい、
今は
だから、まあ、変わらないか、それ以上だと思いますけど、もう13、4年経ってるので。
で、毎年700-800の収入っていうのは貯金に回ってるんですか。はい、
そうです、そうです。本人曰く、もうその、なんですか、減るのが嫌で、結局私にも、もったいない、我がで食べろみたいな感じで言うんですよ。
自分は自分で。
そうです。
ああ。これ、そうするとね、年間700-800あって、13、4年使ってないってことは、
はい。
奥行ってるじゃないですか。
そうですよ。それとあとその姑が施設に入ってて、そのなんとか金とかその見舞い金みたいなのが結局それも100万単位で入ってるっていうのを聞いたんですよ。
これあれじゃないですか、今までね、
はい、
まあケチを貫いてきたけども、
はい、
本当はお前の老後に
だからそれも以前に結局とにかく出ていけ出ていけの一点張りなんですよ。
そういうことなんですか。
そうですよ。だから私としてもそんな手ぶらでは出ていけないと。
あ、なるほどなるほど。ちょっと
ありがたい
甘く見ておりました。
ちゃんとそのあれするんだったら、まだしも、もうそれじゃなかったら結局そのもう向こうがそのおたおれになるまでちょっとあれしとこうかなと思ってるんですけれども、結局 あのまあ今までの分とかもあるし、結局そういう話になるともう本当カーッとなって、あの暴力を振るったりだとか首絞めたりとかするんですよ。
あ、そういう話なんですか。
ですからもう本当もうちょっと考えられないっていうかですね。
じゃあもう出ていくしかないですね、その状態ではね。
だから
だってレンタンの上寝てるわけでしょ。
でも何もそのされないで結局その暴力とかまでも振るわれて、その、こっちの手がじゃないんですかね。だからその辺とかもお聞きしたいと思って、
なるほど、
あのお電話してるんですけど。
つまりこれはもう離婚前提の話ですね。
いえ、だから離婚というか、
ええ、
あの結局だから向こうはお金を持ってるから、私としてはそれももらいたいからと思ってる。それはちょっと虫が良すぎますかね、そしたら。
あのじゃあちょっと話整理させてくださいね、
はい、
お金もらえるんだったらこの結婚が続いてもいいんですか。
そうです、結婚というかもだから今も本当もう別々だからですね、
うん、まあだからそういう生活
もういろんなご夫婦さんがいらっしゃるから、
ええ、
そのねやっぱそういう方とかもいらっしゃるじゃないですか。もう名義だけとかその子供があれするまでとかっていう方もいらっしゃるから、だから
その今の暮らしが、
はい、
生活費もらえるなら続いてもいいと。まあ、どういう道があるのか、
はあ、
それでは今日の先生に相談してみてください、
はいはい、
弁護士の塩野谷孝之先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは、
はい、こんにちは、よろしくお願いします、
はい。今お話伺ってたんですけどもね、
はいはい、
これあの離婚する気はないんですか。そのお金をちゃんとね、まあ、今後の生活していくための、
はいはい、
お金をもらえるんであれば離婚しようという感じですか。なんかね、そこまでいてなんか一緒に暮らしてる必要もないんじゃないかなという感じはするんですけれどもまあね、あの、
はい、
生活費のこととね、
はい、
あとまあ離婚した場合の話っていうのが、まあ、2つあると思うんですけれども、
はいはい、
生活費についてはね、
はい、
まあ、あの一応ご主人の方にそれだけの収入があって、
はいはい、
であなたの方はパートだからそんなに、月の収入どれぐらいになるんですか。
今だから10前後ですね。10
万程度ですよね、
はいはい、
うん、でご主人の方はまあ月給にしてもう 7,80 万ですかぐらいはもらってるってことなのかな。
まあ、そこまではないけど少なくても 3,40 から、残業したらまあ50ぐらいです、
ね、
であとボーナスがありますので、
はい、そうするとね、まあ、一応まあ夫婦は助け合わなければいけないと、
はい、
で、
はい、
稼いできたお金というのはそれは夫婦の共有財産になるというのが大原則なので、
はい
はい、今の、まあ、結婚している状態であったとしてもね、
はい、
あなたはご主人に対して、
はい、
まあ稼いできた金額の、まあ、半分程度のものはまあ、私にくださいと、私にくださいと言っても、はい、まあ、今どうなんだろうな、今別居してるのと同じような状態なんでしょうかね。
そうです、
うん、はい、でだとすればね、まあ、別居してるという前提で考えて、
はい、
別居する上で、ご主人の稼いできた収入の中から、
はい、
まあ、半分近くのお金は、こちらにくださいと、
はい、
いうことを言う権利は持ってるんですよね。
はい、
はい、ですからそれをまあご主人に要求して、でもまあご主人の方も多分応じないんでしょうから、
はい、
その場合には、まあ、弁護士にね、
はい、
依頼をして、
はい、
婚姻費用分担請求、はい、婚費分担請求って言ったりするんですけれども、
はいはい、
婚姻費用つまり生活費を、
はい、
きちんと分担してくださいという請求をご主人に対してする、
はい
はい、そうするとまあご主人はそれちゃんとそれに応じて支払わなければいけない義務を負うことになりますんで、
はいはい
でもしそれでも拉致が開かないようであれば家庭裁判所に調停を申し立てて、その生活費として、ご主人の収入のうちのいくらいくらを毎月月々ね、払ってくださいというふうな、はい、そういう申し立てをして裁判所が、まあ、それを認めてくれればね、ご主人もそれに従わざるを得ない状態になりますんで、はい、それともう一つは、まあ
はい、
まあ、そうは言ってもね、そのお金をもらうためだけのために、はい、ずっとここで暴力を振るわれたり首絞められたりしながら、
はい、
一緒に生活するのもね、
はい、
もうそれも忍びないということであればね、
はい、
もういっそのこと離婚をするのが一番いいのかなというふうに思います。で離婚する場合に、
はい、
まあ、慰謝料云々っていうのはなかなか難しいところがあるのかもしれませんけれども、
はい、
少なくともご主人がね、あなたと一緒になって一緒に暮らし始めて、
はい、
もう13、4年、はい、この期間にご主人が稼いで、
はいはい、
貯めたお金、築き上げた財産というのは、
はいはい、
それがご主人名義のものであったとしても、
はい、
これは2人のものなんですよ。あなたとすればね、じゃあそれの半分をくださいというふうに、
はい、
主張すると、
はいはいはい、
離婚に伴う財産分与ということで、
はい、
お互いにどういう資産を持っているか出し合いましょうと、
はい、
いうことをね、財産分与、はい、離婚の調停の中で、
はい、
そういうふうに、まあ、裁判所の方でね話を進めてくれると思いますんで、
はい
はい、で、向こうが言ってくるね、出してくる数字っていうのがあまりにも不自然であればね、
はいはい、
いやそもそもだって年収が700、800万あって、
はいはいはい、
例えばじゃあ10年だったら8000万、はい、7000万、8000万だと、
はいはい、
でその中から生活費控除してもこれぐらいの財産は築けてるはずだと、
はいはいは
い、いうようなことをね、まあ、はい、いうことによって、まあ、ご主人が持っている資産というのをね、
はい、
ある程度こう、まあ、浮き上がらせていく、
はい、
そういうことをね、
はい、
家庭裁判所の調停の中でやっていくことになるんじゃないかと思います、はい、ただこれはねやっぱりご主人もやっぱり素直に全部自分の財産を出してこない可能性もありますんで、
う
ん、だからここはやはりきちんと弁護士に頼んでね、
はい、
専門家の力を借りてやった方がいいと思います。
はい、
まあ、いろいろ、はい、他の人の名義で貯金をしてたりっていうこともねあるかもしれませんけれども、
はい、
あるいは、預貯金じゃないかもしれないけれども、何かね、不動産を買ったりとか、
はい、
有価証券株式を買ったりとか、はい、そういうのをしてるんであればそういうものをね、はい、炙り出していくっていうことはある程度はできると思うんですよね。
は
い、だからそれをやってみていただくといいと思います。それと、はい、それをまあやるにあたってね、
はい、
やはり何にも手がかりがないと難しいですから、
はい、
今のうちにね、今のうちにご主人がどういう銀行とお付き合いをしているのかとか、
はい
はい、それをね、
はい、
今のうちに、
はい、
そういう証拠をコツコツコツコツと集めておく、
はい、
これが後になって実際に離婚の、はい、手続きが始まった時に役に立つ可能性が高いですから、
はいはい、
今のうちにそれを集めておくっていうことをやってください、
はいはい、
それともう一つね、
はい、
離婚するにあたって、
はい、
先ほどあなたの方で、まあ、暴力とか首絞めとかね、
はい、
そういうのがあって、
はいはいはい、
これについてもね、
はい、
まあ、過去のことについてになりますけれども、
はい、
何かこう証拠があればね、証拠としてきちんと残してお
く。書籍には何時何分にどうされた、うん、こうされたっていうのは書いてるんですけれども、
はい、
うん、まあ、その病院に行くまではなかったから、うん、その写真とかは撮ってないですけれども、うん、そういうのはあります。
はい、はい、まあ、そういう、ね、日記とか手帳とかに、ね、書き残したいた メ,、
はい、
メモでも、有力な証拠になることがありますし、
はい、
あるいはその病院に行って、ね、手当てを受けたんであれば、はい、その時の病院の診断書とかカルテとかそういうものが証拠になることもあります。
はい、
はい、そういう証拠集め、それから離婚後の生活の下準備、そういうのを全部整えた上で離婚をぶつけると、
はい、
まあ、こういうのを離活っていうふうに言うんですけれども、
はいはい、
そういうことをねコツコツやって、で、
はい、
まあ、来たるべき離婚に備えていただくっていうのがいいんじゃないかと思いますんで、
はい、
まあ、そういう目でね見るとね、ご主人が今ケチなのもね、将来あなたに渡すべきお金を、まあ、どっかに蓄えておいてくれてるんだというぐらいのね、そういう気持ちになれると思いますんで、
はい、
はい、そんな気持ちで頑張ってみてください、
はい、
もしもし、
はいはい、
今日塩谷先生おっしゃったように作戦を練ることと、
はい、
あと参謀といいますか、
はい、
専門家の方と一緒にやっていくのがいいというふうに思いました。
はい、はい、すいません、ありがとうございました。
はい、はい、失礼します。
はい、失礼いたします。